入眠湯話。一つ前のハンバーグのお話の中で、アメリカではハンバーグステーキがポピュラーな料理ではないというお話をしました。しかし彼らはヨーロッパから伝わったこのひき肉を焼いた料理をパンに挟んでサンドイッチにして食べるようになります。そして今ではこのサンドイッチはアメリカの象徴ともいえる料理になって世界中で食べられるようになりました。というわけで、今宵の夜話は、ハンバーガー。ドイツの港町、ハンブルグ経由でアメリカに伝わったとされるハンブルグステーキ。つまり、日本で言うところのハンバーグステーキですが、アメリカでは日本ほど根付くことはありませんでした。ひき肉につなぎを入れて調理する日本のハンバーグに近い料理は、アメリカではソールズベリーステーキ、あるいはミートローフになるそうで、彼らにとってこれらの料理は、ひき肉に混ぜ物をしたちょっと B 級のジャンクフードといったイメージなのだそうです。現在のアメリカではハンバーグという言葉は通じません。そしてハンバーグではなく、ハンバーガーというと、牛のひき肉そのものや、ビーフ 100% のパテ、そしてそれを使ったサンドイッチのことを指すことになるようです。ですから、ハンバーガーステーキとは、純粋に牛のひき肉を焼いたものになるので、日本のパン粉や玉ねぎのみじん切りなどを混ぜたハンバーグステーキとは違うわけですね。さて、ややこしいお話はここまで。以下、ハンバーガーといったらマクドナルドのあれを指すと思って聞いてください。ハンバーガーの起源は、実はよくわかっていません。言ってしまえば、ハンバーグのサンドイッチですから、発明と呼べるほどのものではありませんよね。例えば、鮭のおにぎりを最初に作ったのは私だ、と主張する人がいても、もともと鮭とご飯を食べる食文化はあったのですから、特にすごいとは思わないでしょう。ですからハンバーガーが現在のように世界中に広まって食べられるようになったのは、その食べ方よりも作り方、売り方によるところが大きいのではないでしょうか。もともとはハンバーガーもホットドッグのように屋台で売られているものだったといいますが、これを最初にチェーン展開したのがアメリカのホワイトキャッスルです。ファーストファストフード。つまり 最初のファストフードといわれるホワイトキャッスル社は、コックのアンダーソンと保険会社出身のイングラムの二人が組んで、1921年に創業されました。1921年といえば、日本はまだ大正時代のことです。彼らは自動車メーカーのフォードが作り上げたような生産のシステム化をハンバーガーで実現します。スライダーと呼ばれる小さな正方形のハンバーガー。ステンレススチールのキッチンと清潔な制服を身につけた従業員。そして標準化された調理工程によって、コックの技術に頼ることなく、どのお店でも同じ味のハンバーガーを食べられるようにしたのです。今では当たり前のように行われている食材の工場での集中生産、いわゆるセントラルキッチンも彼ら以前には存在していませんでした。ですからホワイトキャッスル社はパン工場や食肉工場、そしてそれらをつなぐ物流網も一から作り上げていきます。当時、牛と小麦を育てること以外は全部自分たちでやったとさえ言われました。従業員がかぶる紙製の帽子の工場や、中世のお城のような特徴的な形の店舗を組み立てるためのプレハブパーツ工場まで自社で用意したそうです。一方でホワイトキャッスル社は堅実な経営を続けます。借金も株式の公開もせず、フランチャイズ展開もしませんでした。つまり、すべての店舗は直営店でしたから、店舗網の展開スピードはそれほど速くはありませんでした。ですから、創業100年近いホワイトキャッスルが2015年になって、ようやくアメリカ西海岸に進出した際は、長蛇の列ができたそうです。全米でおよそ420店に達したホワイトキャッスルは、現在も営業を続けています。さて、ホワイトキャッスルの後を追うようにして、このシステムを取り入れたハンバーガーチェーン店がアメリカの各地で創業されていきます。マクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズといった日本でもおなじみのお店です。マクドナルドはホワイトキャッスルに遅れること20年弱。1940年、マクドナルド兄弟によって創業されました。システム化され、素早くバーガーを提供することを実現した兄弟の店は評判となります。ミルクシェイクミキサーのセールスマンだったレイ・クロックは、このマクドナルド兄弟の店に感銘を受け、フランチャイズ展開を持ちかけます。当初はうまくいっていたこの3人でしたが、レイの強引な店舗の拡大などもあり、徐々に関係が悪化。最終的にレイ・クロックは 兄弟から経営権を買い取り、マクドナルドを自分のものとしてしまいます。これでマクドナルド兄弟はマクドナルドの名称を使えなくなり、自分たちの店マクドナルドをビッグ M という名前に変えて営業を続けました。ところがレイはそのすぐ近くにマクドナルドの大型店をオープンし、これを閉店に追い込んでしまいました。ですから現在、マクドナルド創業の店舗はアメリカに存在しません。このあたりのお話に興味のある方は、2016年のアメリカ映画ファウンダーをご覧になるといいでしょう。ご想像通り、多少後味の悪い映画ではありますが。その後、マクドナルドをはじめ、多くのハンバーガーチェーンが日本にも上陸を果たします。そして、ドムドムバーガーやモスバーガー、フレッシュネスバーガーといったジャパンオリジナルのチェーン店も続々と誕生していくのですが、そのお話はこの次の夜話で。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。